ぶらり町歩き。この番組は西国霊場火山院の提供でお送りします。さあ、今月もスタジオにぶらりウォーカーの鈴木さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のぶらりですけれどもどこに行かれたんでしょうか。
はい、もう意味がこぼれていいんですが、今回は岐阜関ヶ原古戦場記念館というところにちょっと行ってきました。
すごい、歴史ファンにはね、たまらない、一度は行ってみたいなと、
そうですね、
思うところですけれども、私も行ってみたいですね。
あ、そうですか。ありがとうございます。私も一回は行ってみたいなと思いながら、もうちょっと何年か経ってしまった。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
今回行く機会があったということで。
そうですね。今回夏休みにちょっと立ち寄ってみました。
へえ、はい、いいですね。
はい。で、大河ドラマで今、NHK 大河ドラマで豊臣兄弟が放映されておりますね。そういうこともあったり、何年かに一回はこの、戦いが、フィーチャーされるかなと思うんですけども、それもあってか、2020年10月に開館しまして、
最近ですね。
そうですね、はい、いろいろと学びや体験ができるような施設になっています。で、関ヶ原の戦い、有名なんですけども、1600年9月15日にあったということで、この周辺ですね、9月の12日から23日ぐらいにかけて、いろいろと合戦の日イベントなどなど、行われるということ で、
そ う、 で、ね、
はい、そういった情報もまた楽しみに聞いてほしいなと思います。
わ、かりました。
でこちらなんですけれども、ここからだと少し距離はあるんですが、JR の駅から関ヶ原という駅が、大垣岐阜というふうに、あと名古屋と続いていくんですけれども、その途中にあります関ヶ原という駅から、もう駅降りてから徒歩10分ぐらいで、着くことになりますね。それからお車ですとインターチェンジから5分ぐらいで着きますので、そんなには大変じゃないかなと。
アクセス的には、
そうですね、
比較的行きやすい、
ただ ね、 それぞれの誰々の陣、誰々の陣跡にそれぞれこう行きたいとなると、それをすべて徒歩で回るのはちょっと、
大変ですね、
ちょっと大変かなと、
さすがにちょっと大変ですね、
やっぱり合戦場になりますので、お車があったり、またはレンタサイクルなども、あるそうですので、
レンタサイクルいいですね、
こういうのも利用されるといいかなと思います。
馬を引けみたいな感じ、
ね、馬で回りますか
一応自転車をね、
そうですね、
見立てて、
はい。でこちらなんですけども、9時半から17時と夕方の5時まで空いていて、月曜日はお休みになっています。大体1日あれば、館内も見てもらえますし、古戦場ゆっくり見たいという方はもう少しゆっくりされてもいいかなと、思います。
いいですね、
はい。でこちらなんですけれども、建物は、5階建てになっていまして、そうなんです。で1階はグランドビジョンと、あとシアターなどがあって、スクリーンで、こうどんな風にこう戦いがこう繰り広げられたか体感することができるんですが、こちらは、予約優先になっています。
あ、そうなんですね。じゃあぜひ予約をして、
はい、そうですね、で私はちょっともういきなり、行っちゃえっていうふうで行ってしまったので、何も予約とか考えないで、行ったので、ちょっとね、もうこの日はいっぱいになってしまいました。
そうですか。
はい、1回の定員がそんなに多いわけではないので、夕方最後のならありますぐらいでしたので、それはやや厳しいかなと思って、
また
次回に、と思います。もうこれもね、見ることができて、とてもよくわかるそうですね。
朝からの動きがあれですかね。
そうでしょうね。本当どういうふうかやっぱり見てみたかったなというふうには思うんですけどね。
気にはなりますね。
はい。で2階なんですけれども、こちらは展示室になっていまして、武具ですとか、あと古文書などがいろいろと置いてあります。こういったものを使っていたんだなとか、この書状が秀吉が書いたのかとか、なんかそういう感じで、楽し
く。もう関ヶ原の時には秀吉はもう死んでますから
ね。そうですね。はい。それ前後に関係したものが、やり取りしたもの。
秀頼をどう巻き込むかとか。
そうです。そうです、
石田三成が頑張って、
まさにそうです。秀頼を頼むぞみたいなのが書いてあったり ね、 するんですよね。はい。であと体験コーナーというのがありまして、軍配ですね、こちらだとかね、そうです、そうです。あとこう鐘っていうのが、ちょっと印象が、そうですね、そのカンカンカンぐらいの鐘なんですけども、そういったものが置いてあって、実際にこう触って鳴らしたり、それとかポーズ決めたり、
いいですね、
できます。
やってみたいですね。
はい。あとこう まあ、本物ではないんですけども、はい、兜などをあの被って写真を撮ったりするコーナーもあります
け
ども、
いいですね、
そういったなりきりで、はい、していただくこともできますね、はい、であの少し上上がりまして、うん、今度5階があるんですけども5階は展望室になっています。でこちらは円形なんですが、はい、もうほぼね全てガラス張りになっていて、まあ、360度こう見渡せるようになっています。で、まあ、あのこのタワーというか、まあ、5階建ての建物が建っているところを、うん、まあ、ほぼ中心位置と思っていただいて、うん、はい、見渡すと、あ、こちらにこう家康がいたであろうな、こちらにはこう小林か秀明だっただろうなっていうのは、こうぐるぐるっとこう見ることができ
る、
はい、できますね。こうやって見渡してこう初めて、あ、こう感覚がちょっとねつかめる、
あ、全体像がね、そこがイメージできますもんね、はいは
い、やっぱりあのビジョンとかシアターとかそういうのを見ていても、うん、その臨場感は伝わってくるんですけど、うんうん、この位置感覚というか、
ね、距離感がね、
そうなんですよ、はい、
実感できますもんね、
はい、ここからあの山まであのぐらいあるからまあこうなるかなとか、そういうのがね、うん、
おー楽しい
、はい、していただけるかなと、
なるほど、
はい、思いますね、はいはい。でこの時行った時なんですけども、うん、合戦図屏風展、
はい
はい、合戦をこう描いた屏風ですね、はい、こちらが、はい、企画展がなされていました。こちらはあのちょっと、まあ、放送の時には終わりなんですが、はい、9月6日までとなっています、はい、と語り描く武勇伝ということで、うん、いろいろなあの関ヶ原に限らない他の合戦などのものも、
は
い、
あったりして、
はいはい、であのこうやっとこう、まあ、やっている様子ですよね、はい、
ね、
それが、はい、
れね、
あの屏風になっていて、その細かい人の動きとか、
それぞれ、ね、
そういったものをね、この人はこう槍を持っているなとか、
ね、
はい、この人はこう走っているなとか、ここにたくさん集まっているなとか、そういったものがね、こうよく見ることができるので、うん、あのそれはそれで興味ある方いいかなと思います、まあ、
当時の様子がちょっとこれね、つかめます
よね。そうですね、はい、そうですね、はい、こういったものもやっています。で、はい、でそれからのこの時はあの合戦図屏風展だったんですけども、はい、なんと過去にはですね、うん、この関ヶ原の戦いというのは、うん、世界三大古戦場だそうなんです。世界ですよ、すごいですよね、はい、で関ヶ原の戦いと、はい、今度も外国ですね、はい、アメリカのゲティスバーグの戦い、はい、それからワーテルローの戦い、もうすいませんだんだんわからないんですけど、
ちょっと世界史
が、はい、聞いたことはあるかなぐらいの、
ね、
はい、具体的にどこがどうとか、
間違ったとか言えないので、ね、はい、あれですけど、
はい、なんですけども、まあ、とにかく
その中の一つに入ってる、
一つに、はい、なっている、
激戦なんですね。
そうですね、はい、であのそれをまとめた、うん、その古戦場展ですね、その三大古戦場展というのが、
ね、
はい、過去に、はい、行われたようで、あのそういったもののパンフレットなども置いてありました。あ、はい、であのそちらとこう、まあ、交流もしているようですので、
そうなんですね、
はい、来ていただいてその関ヶ原の様子を見ていただいたり、またこう関ヶ原の方がそちら行って
行ったりして、
はい、こう
激戦交流があるんですね、
はい、そうですねこんなような風に、まあ、展示をしているとか、あの皆さんに伝えるためにこういう風にしているとかいったことをあのいろいろあの交流して、まあ、伝え合っているような、
なるほど、はい、実際歴史上に、ね、起きた、ね、はい、戦いですからね、
そうですよね、はい、まあ、そうすることで、まあ、あの平和な世の中は何なのかというのをこう伝えていくような取り組みになっていると思います。はい、
ね、
でとこういったものもやっている。それからあの、まあ、近々なんですけれども、はい、あの9月15日が何といっても合戦が行われた日ということですね、はい、まあ、旧暦になるんですけどもね、はい、うん、はい、あのその周辺で特にイベントが
いろんなイベントが企画されている、はい、
そうなんですよ。
じゃこの放送をお聞きになって、はい、お出かけすることも可能なものもあったりする。
そうですね、はい、あのまあ、ちょっと締め切られているのもあるかもしれないんですが、はい、直接行っていただけるのもあると思います、うん、例えばあの作家の今村翔吾さんという方ですね、はい、この方の特別講演会石田三成の魅力、なんか聞いてみたいですね。
最近こう三成にこうスポットを当てるっていうのがね、
そうみたいですね、はい、
再評価されていて、
そうのようですね、はい、
それでいいですけどね、
はい、それにあのその方を扱った小説も書いてらっしゃるということで、あのこの人のお話聞いてみたいなというふうに思いますね、はいはい、ちょっとこちらは要予約になっています。
予約が必要と、
はい、でそれからその次の日ですね、はい、あの関ヶ原交流演舞といって、あの名古屋おもてなし武将隊というのが、ね、あるんですよ、はい、まあ、あの神戸にもそういった人たちがいると思うので、あの、はい、 あの清盛たちの、はい、ありましたよね。
来てくれ観光の方をおもてなししてくれる、
はいはい、そうですそうです。
格好もしっかりちゃんと
そうですそうです。はい、そういった会の方が、ね、名古屋にもまたありまして、うん、何人かの人がいろいろなそれぞれの武将の格好を してあのちょっと刀をこうカッカッとやったりとかおーと言ったりとか
ちょっと見せてくれますね。
はい、そうなんです。でそちらとあとね関ヶ原組というまたそういうグループもあるそうだね。その人たちがこういろいろ
やってくれる、
はい、演技をされるということですね。はい、こういった両隊の、 あの徳川家康対決は必見というだからそれぞれにこう、ね、いると2人登場
俺が本物だ
そうい
やいや偽物が
そういう感じになるかもしれないって
影武者で面白そうですね。
はい、でそれから他にはですね、私これがすごくなんかもう行ってみたいんですけど、はい、あの西軍ファンミーティングという
西軍ファンミーティング、はい、西軍ファン、はい、水成側ですね。
そうですね、一応関ヶ原の戦いでは西軍は残念ながら負けてしまうんですが、
はい、負けましたね。
それが西軍ファン、西軍を何とかしてこう勝たせたいという
今年こそ
今年こそ
勝たせようと、
そうなんです。でタイトルもなんと今年こそ西軍勝利、合言葉行けたら行くという
もうその時点でちょっと怪しいですけど行けたら行くはちょっと行かないということですからね。
で、あの、まあ、何人かの方が登場されて、もうどうしたらこう西軍勝てるかということをこう話し合ったりとかですね、意識を高めて。
どう考えてもこの陣形は西軍勝利の陣形なんですけどね。
そうなんです、詳しいですね。
なぜ負けたんだろう、
はい、なぜ負けたのか、うん、その辺をねこう解説し合ったりどうしたらいいかとかね。
楽しいですね。
行けたいんですよこれね。こちら先着で400名だそうですね。
じゃあ行けたら行くで、
はい、行けたら行くということで、はい、
今年勝てるかもしれませんね。じゃあね、
そうですね、こうやってやってるからには今年こそですからね。
そうそうそうそう、
はい、そうなんです。
そうなんです、はい、
今年は。で他の日ですね、まあ、当日あの、まあ、平日なんですけども、はい、やっぱりその日にということで、うん、関ヶ原合戦の日特別企画のろしツアー2026ですね。
のろしツアー、
はい、そののろしがこう上がったであろう場所のところで、はい、実際にちょっとこうあの演舞をしてみたり、あとガス大砲のろし上げ体験などなど、ちょっと気分乗りますよね。
ですね、
そう
盛り上がってきますね。
っていう風になりますよね。
なんかこう走っていきたい気分ですね。
あ、はいはい、
のろし見たら、
はい、それからいざ出陣関ヶ原合戦の日特別甲冑体験ということで、あの甲冑を、ね、あの借りてこう、はい、ちょっと街中を歩いたりすることも、ね、できるようなんですね。で普段は、はい、まあ、何時までですよとかあるようなんですけれども、この日に限ってはあのとあの合戦の日を記念して、うん、通常は時間制限付きだところが、うん、特別料金やあの制限なしで、うん、時間制限なしでこうもう言ったらもう一日中かぶっててもいいぐらいの、
いいね、
はい、ただしあの先着順になりますので ね、
そうなんですね、はい、あこれはぜひ頑張って、
はい、そうですね、はい、こういった格好をしてみたいという方、うん、あのぜひお出かけください、うん、はい、あのこういう格好をするのが、ね、本当に好きな方はいらっしゃるよう で、
うん、そうですね、
あの別に借りなくてももうご自身のね
持ってる方いらっしゃるんですね。
でもあのなぜかこう歩いてるみたいな人が、ね、
そうですか、
いるんですよ。
集まってこられる、はい、全国から、
はい、私この関ヶ原じゃなくてこの近隣の市町村の普通のお祭りに行ったことがあるんですが、あの横断歩道 の、はい、あの整理をこうされている、はい、交通整理をされている方がいて、はい、あのこう甲冑をかぶって
そうなんですか、
でピピーみたいな感じで、ね、されてたんですね。で、あの、まあ、役所とか役場の方かなと思って、はい、あのお疲れ様です、やっぱり雰囲気出すために大変ですよね、とか言ったら、いやいやあの好きでやってるんです。
そうですか、いいですね、
はい、もう今日はもうこれが被れると思って喜んでやってるんです。
歴史好きな方が、
あそうなんだと思って。
今年もいらっしゃるかもしれない
ですね。そうですよね、はい、
じゃあみんなそのコスプレじゃないですけれども、はあ、甲冑身につけて、
はい、身につけていろいろされるようですね、はい、
鈴木さんはどうですか、甲冑とか。
そうですよ、ああいうのって重たいのかなと思って。
どうなんでしょう ね、当時、まあ、鉄の、まあ、銅は鉄だったかもしれませんけど、 あとはこう、はい、革をこう、
あそうですよね、はいはいはい、なんかこう編み込んだりとかですね、
大、ね、鎧とかありますけど、
どうなんでしょう。いやちょっとまだそういうのにはまってないので、また着出すとはまるかもしれないね。ちょっとも
うちょっとね、はい、あの 前立てっていうんですか、前に乗っかっていろんな、こう、ね、はい、印象がありますけど、はい、あれもいろんな意味があるので掘り出すと大変。
いやちょっと、はい、もう少し後にしてみようかなと思います ね、 すね、はい、まだ今ハマっているのをちょっと整頓してから
そうです、ね、
はい、もう少しそっちが落ち着いてからにするかもですね、はい、これもうあまりにこれもこれもだと はい、そのうちかぶりながら放送とか、
いいですね、
かぶらないとできないとか、
あ、いいな、それもまた見てみたい。
いや、はい、どうですか、戸川さんは。
いや、もう好きですね。
やってみたいですか。
はい、かぶってみたいですね。
どんな、こう、キュッとこう、
もう伊達政宗みたいな、
ね、かっこいいですね、やっぱり。
は
い、
あと、鹿の角がこう、ニョキッと、ね。
いいですよね、ああいうのね。はい。
いろんなのがありますけどね。
やっぱり目立つ感じのをやってみたいです。
そうですね、
せっかくなら、
はい、なんか旗とかもいろんなのつけて、
つけて、
赤系以外する赤い
鎧が、赤系でま
とめ、目立つのがいいです、やっぱり槍持って。
そうですよね、はい。まずはそこで強そうにしてないとダメですよね。
で、馬乗れないので。あの下半身を馬の格好にしてケンタウルスみたいな状態で
自分でこう
自分で走ります。
そうなんです、
ね、短い足通りにつけて、いやいや、
そうなんですね、
ちょっと面白い方に走ってしまいましたけど、
そうです
そういうのがや
ってる、ね、そういう人はちょっとこの日は見なかったですね。
です、
はい、一度それで出かけられるといいかも、
ね、やってみたいですね、それね、はい、馬乗っていきたいですね。
そうですね、はい、こんな感じもいろいろとイベントがこの
盛りだくさんですね、
はい、日周辺にはありますので、うん、こういったものも楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、で、またこの建物は古戦場記念館なんですが、はい、すぐ隣にはですね、うん、まあ、多分以前からあったである関ヶ原町歴史民俗学習館というのがありまして、うん、はい、こちらでもいろいろと座学ですとか座談いろいろ、はい、はい、できますね、う
ん、
はい、あとこちらのスクリーンでもどのようなこう人形だったかとか、うん、どういうふうに動いていったかなども勉強することができます。はい、でこちらも、ね、いろいろなイベントチラシが入っていまして、はい、今、ね、他にも手にされているんですけども、はい、清洲城の軍議についてこう語り合ったりとかですね、はい、それから実際に皆さんがこういろんな武将が陣を組んだところを、それぞれこう、歩いて回っていく、そういう野外ツアーのようなものもありますね。
そこに行ったらここに本陣がありましたっていう、なんか、
そうですね、はい、プレートがあったり、あと旗がちょっと立ててあったりするところもありますので、
感慨深いですね、はい、そういうの見るとね、
そうですね、同じ風景を見ているかみたいな風にね、
ここだったのかって、ね、はい、思いますね。
そうですね、はい、そういったものがいろいろ座学座談あと野外コースなどが用意されています。はい、で近々なんですけれども、9月15日という日にちなんですが、うん、一応新暦では10月21日ということで、はい、季節を感じながら、うん、その図屏風ですね、その屏風に書かれたような世界を歩くといった、うん、イベントもあるそうなんです、ね、この辺りをその、はい、まさにその日にこう歩くみたいなね、はい、その日の周辺でこんな風だったんだろうなみたいな、
気候もね、
そうですね、なんかこう、はい、だんだん秋になってきて、
そうですね、
はい、
朝は霧が立ち込めて、ね、一応なんかそんな話がね、
そうなんです、本当に詳しいですね、テレビで霧が立ち込めているかもしれないですね、
それがこう晴れ渡って始まったみたいな、
はい、そうなんですね、
霧が出る季節だったんですね、
はい、そうでしょうね、うん、はい、で他にはですね、スタンプラリー好きの方にはまたそういうのもありましてですね、
スタンプラリー、
はい、もうね、スタンプラリーもいろいろとあってですね、スタンプ帳も置いてあって、
なんかかっこいいですね、
はい、それぞれのね、こう武将の顔をね、スタンプになっていて、い本多忠勝がバンとか押すことができる、隣はこう徳川家康バンこう押す、そうなんです、東軍4名、はい、まあ、小早川さんをどっち入れたらいいかなんですけど、まあ、上の段4名で、まあ、西軍であろう方が4名で、それぞれね、
顔、西軍は誰がセレクトされ
る、西軍は石田三成、宇喜多秀家、島津義弘、大谷義次の4名が、
そうなんですね、
はいはい、ちょっと全然コンプリートできてないんですけども、はい、結構ね、いろんな場所に行かないと、全ては埋まらないようになって、
東軍は
東軍はですね、はい、東軍は徳川家康、はい、本多忠勝、
ね、
福島正則、はい、そして小早川秀明と、
小早川はね、はい、黒田長政じゃないんですね、
そうですね、この 4人のスタンプにはそうですね、はい、このオリジナル武将カードの方には、あ、でもそこには黒田さんは入ってないです、
入ってない
ですね、入ってないですね、
結構頑張ったと思うんですよ黒田さん、
ね、なぜなんでしょう、うん、あ、ダメです、この6人の中にこう家康が2つバージョン取ってますね家康バージョン、こっち向きとこっち向きみたいな西も、はい、西も石田三成がこっちバージョンとこのバージョンと2つあるので6分の2を取ってるので残りがね、はい、だんだんちょっと数が減って、
誰をセレクトするか、
そうですよね、
会議も楽しかったでしょうね、きっとね、
多分そうだと思います ね、はい、こういったものもあります、 あとね、こちらも、はい、あの他のあと関ヶ原スタンプラリーというのもやっていまして、
あ、それもあるんですね、
はい、こちらはあの武将の顔を押すというよりは、まあ、はい、行ったお店のスタンプを押して、はい、そうするとあの何か特典がもらえるというものになっています。
いいですね、スタンプラリー、
はい、いろいろこう回りながら楽しむことができますね、 ますね、はい、始まると多分全部埋めないとまたね、はい、
スタンプラリーってこう押すときちょっと緊張しますね、うん、なんかね、
それはうまくいくかって
、綺麗に押せるかどうか、あの練習とかできるんですか。
あのそういう用紙置いてあるところもありますよね、
あ、
はい、
あればね、そこで一回ちょっとね試しでできますけど、
はい、でも本番で残念
ね、あ、インクが薄いとかね
ありますよね、
はい、二度押しは怖くてできませんもんね絶対ずれるし、あれはね、
はい、あのこの紙はちなみに割と、はい、あのこう豊富に置いては
ありました、
置いてはありましたのでね、はい、
もう一回できる
の
できる、
ただこのこちらの顔のあのイラストが入る方のは9月27日までになっていますので、ええ、それまでに集めていただけるといいかなと思いますね、はい、
緊張しますけど、
ね、はい、そうですね、であと他にはですけれども、はい、武将ウォーキングガイドマップなどもあってですね、家康とか三成などがこうどう動いたか、ここに最初いて、でこう、まあ、とことこというわけじゃないですね、はい、変わっていくのでこう動いてこう動いてっていうのがこう歩いて分かるような、
そうい
った、
ね、
はい、マップもそれぞれに作ってありましたね。
家康の本陣の写す状態を見てみたいですね、
はい、家康がこう行って、あ、こう行って、あ、そう、こっち行くのねみたいなね、はい、そういったあのマップもそれぞれに作ってありましたね。これも楽しそうです、はいはい、で別館になんですけれども、うん、県産のものですね、うん、と関の刃物、包丁ですとか、うん、まあ、やっぱり刀の、ね、模造品とかもやっぱり置いてあるんですよ、
うん、
そ
うなんですね、
はい、それから美濃の和紙、
あ、和紙、
はい、それから陶磁器や家具、木工などのものが置いてあります、うん、あともちろん戦国グッズも
戦国グッズって何ですか。
いろいろなこの人たちの、あの、はい、ま、あのマグネットやバッジやファイルや、
あ、ファイルね、
もうね、あらゆるものが大
体充実してますね。
想像するものがあの
揃ってると、はい、いいですね、お土産にね。
そうですね、でそれからレストラン&カフェ伊吹庵というのがありまして、ね、そこにはあの伊吹山というあの素敵な山があるんですが、伊吹庵というお店があります。こちらには合戦弁当ですとか、戦国武将カレー、これ、ね、旗がね刺さってるんですよ。ちょっと今日持ってきたんですけど、
はあ、持ってこられました、
持ち帰ってきましたね、はい、
旗、どんな旗ですか。
欲しくなりますよ、どうですか、これは、はい、この家康のこの葵の門が入った、
そうですね、
はい、それから三成の方 の、はい、この旗がこう刺してあるんですね
それ何種類ぐらいあるんですかね。
あの、この種類が、この2種類がご飯のところにこうボンボンとこう刺してありました、はい、
そうなんですね、
はい、この東軍と西軍ということで、はい、
ご飯は分かれてるんですか。
あ、いや、あのご飯は一つでこう相掛けっぽくなってた、あ、でもそうでもなかったと思う、多分ご飯のところにこう刺してあった感じですね。
カレー
ですね、はい、
で野菜も分けて、カレーを真ん中にこうね、関ヶ原に刺させたらよりテンション上がるはずですけどね。
多分こう真ん中にこう刺さっていたイメージが、はい、すいません、私がカレー食べたわけじゃないんでごめんなさい、はい、私はね、うどんの方、
うどんです、
はい、きつねうどんを食べます。それにはね、旗はね、なかった、
なかった
なかったんですよ。
きつねも2つに分けて両サイドに旗を刺してほしいですね。
ちょっと提案またできたらしますね。
そうですね、
はい、これが、あの、またこれ、ね、あの興味ある方はこういうものいいかなと思います。
いや、各陣営の欲しいですね、それね。
そうですね、
欲しい、
はい、そうですね。で、他にはですね、あ、そうですね、あ、悪戦苦闘足軽カレーとかいうのも、ね、あるそうなんですけども、東軍は赤味噌仕立ての牛そぼろがこうかかってるそうですね、はい、で西軍としては白ですね、この白味噌仕立ての鶏そぼろのがこうちょっとかかっている。
あ、そうなんですね。
その、まあ、どう混ぜて食べちゃっていいのかどうかわからないですかね。
なんか東軍の方がこうね、あ、バツンときそうですね、やっぱりね。
はい、あと、あの割と中の何でしょう、あの野菜が多めの村人カレーとかね、うん、はい、そういうのがこう作ってあるそうですね。
当時の関ヶ原に住んでる方どうされたんでしょう ね、
どうされ、
急にここが戦い始まるって言われて、
はい、別にここで あの
しなくても ね
そうなんですよ。
どうしよう、はい、多分山にみんな逃げたと思いますけど、
そうかもしれないですよね。
あとはご飯食べながら見せたと思いますけどね。
そうなんですか。
なんかそんな感覚だったんですって。
ああそうなんですね。合戦をやっているぞ、
は
い、みたいな。
農民の方はもう御座持っていて、ははでお茶屋さんが出たりとか、
そんな
どっちが勝つかなとかいうの、
そんなことなんですか。危険を感じるというよりはその、うん、なんかやっているのを見ている感じなんですね。そ
うそうだったっていう話も聞いたことがありますけど、
わかりました。私はあの、これもね、東軍きつねそばと西軍きつねうどんだそうなんですけど、
はい、
このきつねうどんの方を食べてみましたね、
うん、
はい、
はい、
で、まあ、あの全体にあの1000円前後ぐらい、まあ、2000円までぐらいで食べられますので、は
い、
あの気軽にいろいろ召し上がっていただけたらいいかなというふうに、
はい、
そうですね。であとあの最初に言いましたその古戦場記念館なんですけども、うん、あのこれはどれが出てくるかわからないのですが、はい、あのチケット500円を、まあ、大人一般を買いますと、はい、それぞれいろいろな人の武将の、ね、カードが、ま、出てくるんです。
あららら、
これは何が出てくるかわからないので、
何それぐらいあるんですか ね
どうなんでしょう。これわからないからといって何個も買うわけにはいかないし
思うつもですけど、
はい、たまたま黒田長政とこの手元にありますのは福島正則がありますね。
すごい、お猛将2人、はい、
そうですね、ちょっといいのが来ました ね、
は
い、
もうこれは運切り開きますよ。
はいはい、はいね、これどうなんでしょう、どういう順番かも分からないので家康家康と出ちゃうのかそのあたりも、ね、分からないんですよね。もう
やってみると分からない、
はい、それか、あの飼っている人のをこうちょっとそーっと覗くと か,
ですか、ね、後ろで
ね
この人って、
家康なのねとか、次の人は三成かとか、ね、ということは次は黒田正
成かな、ね、
みたいな、
ね、
なんか順番があるのか、ね、それともフェイントでこう来るのか、
ね、足軽とかね
そうなんです、そうですよね、武将とは限らないですね。そうそう、分からないですよ ね
出てくるかもしれませんもんね、
風景かもしれない。
そうですねそう、それはやめてみたいな
、はい、あとその武器とかね、そういうのかもしれないので、
槍が出てきたりとかね、
なんとも分からないです。い、はい、まあ、それもお楽しみだと思っていただければですね。
そうですね、
はい、で会場なんですけども、あの程よくにぎわっていて、うんうん、あのまあ、お盆周辺の日だったんですけども、うん、あの皆さんこう歴史に興味がある方も、うん、またはこうたまたま来たけどもなんかとても楽しそうっていうので、うん、あ のんびり過ごされている方も多かったですね、
うん、いはい、
で、あのイベントも、ね、いろいろまた先々ありますので、はい、うん、もうちょっと近かったら、あの多分私ハマってる
ハマってるでしょうね、
はい、
きっと、
はい、
もうみんないろんなところにドラマがありますからね。
そうですよね、
武将の人にとってもまた足軽で参加した、はい、ここに宮本武蔵も確か行ってたはずですよ。
そうなんですね、そんな風だったらもう余計また、
それぞれに人生ドラマがあるので、ね、
そうですよね、はい、その人のまたこうあのどんなルートなのかも知りたいですよ ね、はい、
いやかもしれない、
はい
はい、
そうです、
関ヶ原ね、はい、今回まあご紹介、ね、いただきましたが、はい、一番印象に残っているところとかものとかありますか。
どれもなんか全体に楽しめましたね、うん、はい、やっぱり私はその5階の展望室で実際にこう見られたので、うん、今までは電車からこう風景見てて、あ、多分この辺であったんだろうな、多分こっち側が徳川だったかなぐらいの風でもう次の駅へどんどん、ね、行ってしまってたんですけども、はい、今回はこうじっくりこう、立って見合わせるし、下にもちゃんと説明書きとかもありますので、ね、はい、あそこがそうなのでって確認してから、また次今度こっち反対側向いたり、ね、できるので、うん、そこがとっても良かったなと思いますね。
距離的にはどうなんですか、各陣営って遠いんですか、西軍東軍。
そう、戦っている本当の真ん中のあたりはそんなに遠いわけではない、もう本当に見える範囲なんですけども、ね、はい、ただ小早川市だけはちょっと、はい、遠いかなと。
そうなんですね、
はい、ややね、山があってそのもう向こうかなという風なんです。でそれではこのやってる様子は分からなかっただろうなっていうのがまた実感できるので。
うそうなんですね、
はい、
その逐一三成も家康も連絡を使者を送って、はいはい、なんで動かないんだっていう、
そうでしょうね、
やきもきしてたんで
しょうね、はい、そうでしょうね、はい、そういったのがこんなところに空いたんではなかなかわからないだろうなっていうのが、はい、ちょっと実感できましたね、はい、実際に行くとねもっとわかったかもしれないですけどね、はい、
まあ、行ってみないとわからないことが、ね、ありますもんね、
はい、そうですね、
ぜひ皆さんも機会があったら、はい、 関ヶ原ね、参陣していただきたいなと思います、はい、そうですね、いろんなイベントもあるということですのでね、はい、チェックしてくださいということで今日は、岐阜にあります関ヶ原古戦場記念館、はい、まあ、その他をご紹介いただいたということですね、はい、また来月、まあ、9月秋にね、だんだんこう入ってきますから、はい、また街歩きにもいい季節に、ね、
そうです、はい、
なってきますので、はい、またそのあたりもご紹介いただけそうです
かね、はい、ありがとうございます、はい、そのつもりです、
ということで今日のぶらり街歩きぶらりウォーカーの鈴木さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ぶらり街歩き、この番組は西国霊場火山の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。